おはようございます。今日はダニエルの3章ですね。で、まあ、今まではずっとそのダニエルという人にスポットライトが当たってたんですけども、今日はそのダニエルと一緒にバビロンに連れて行かれた3人の、まあ、新しい名前になってますけど、シャデラク、メシャク、アベデネゴというその3人のダニエルの仲間、2章、前回私たち学んだ時にネブカデネザルが私が見た夢も、その夢の解き明かしも一緒に私に伝えてみなさいと。そうじゃないとみんな殺してしまうというふうに言われた時に、ダニエルが仲間のところに行って、そして一緒に祈りました。その仲間たちです。で、今日はこの三人が、この三人もまたダニエルと同じように、その神の前に、正しくあることを選択したということを学びます。ちなみに、この人たち、おそらくまだ15歳とか16歳です。本当その信仰には、何て言うんですかね、年齢とか関係ないですよね。で、信仰は、エペソを読んでみると、神からのプレゼントだとあります。良い行いも神からのプレゼントだとあります。聖霊も神からのプレゼントだとあります。で、神はあらかじめその良いものを私たちに与えようと、その祝福を用意しておられるって。で、その私たちに用意された祝福を受ける受けないというのは、私たちがその祝福を神が用意してくださっているということを信じて、それをくださいと神のもとに行くという、祈るぞ、くださいって、私にあなたが用意してくださっている良いものを、祝福を与えてくださいって、そのアクションが必要なんですね。だからそこに年齢も関係ないし、性別も関係ないし、国籍も関係ないし、学力とかも関係ないし、何も関係ないんですよ。ただ信じて神にくださいというだけなんですよ。このダニエルにしても、またシャデラク、メシャク、アベデネゴにしても、その、この信仰があったんですよ。くださいという。そういう視点で、このダニエルの3章を一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人をお助けください。あなたの愛や恵みや憐れみ深さを、またあなたがどのような方か、今日学ぶダニエルのこの3章を通して私たちに明らかにしてください。ここに書いてあることが理解できるように、私たち一人一人に力を与えてください。と同時に、どうか私たちの心に、どうして聖霊によって語りかけてくださって、どのように私がこの生活の真ん中で、これから学ぶ情報を活用すればいいのか、適用すればいいのか、それぞれに教えてください。お願いします。語る私に、今日もあなたの力と知恵を与えて、私を助け導いてください。ここに書いてある事柄を通してあなたが明らかにしようとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ダニエルの3章。まず1節を読みします。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト。その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。バビロンのネブカデネザル王は像を建てました。で、どんな像かというと、金で作られた像です。金というのは力であったり富の象徴ですね。今でもそうですし、また、この当時もそうです。この像というのがどういう像だったかはわかりません。でも、もしかすると自分を形取ったのかもしれないし、もしかすると、彼が信じていた神々の一つの、姿を形作ったのかもしれません。後でそのシャデラク、メシャク、アベデネコがこの像を拝むのを拒むんですけど、で、それ拒むので、おそらくその神々の像なのか、ネブカデネザルの像なのか、なんかわかんないですけど、そういうものなのかなというふうに推測できます。2章でダニエルが、ネブカデネザルが見た夢を解き明かしました。ダニエルは、それはあなたですと言ったのは何でしたっけ？金の像じゃないですね。 象の頭だけですよね。金で作られたその金の頭は、それはあなたですと。もしかしたら、ネブカデネザルどっかで覚えてて、それを。そんな頭だけの私なんて嫌だって。全身金にしてやれ、みたいな。そういう反骨精神というか、それもあったかもしれないです。それはもうわかんないですけど、いずれにしても金の像を建てました。高さが60キュビト。1キュビトっていうのが、だいたい45センチから50センチですから、それで計算すると27メートルから30メートルです。めちゃくちゃ高い。幅が6キュビトですから、その10分の1。2.7 メートルから3メートル。すごい大きな銅像を、銅像というかその金の像を建てました。2節から6節。そして、ネブカデネザル王は人を使わして、大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官を招集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで、大使、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、および諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。政府の高官全員を招集して、この奉献式に出席させたということですね。だからこれから考えても、ネブカデネザルがどんだけ強かったかですよね。もう、一極集中型。お隣のどっかの国に似てるけど、なお、これって言ったらみんながこれっていうふうにもうするしかない。それに逆らったら死ぬみたいな、そんな感じです。そのような環境の中に、ちょっと皆さん考えておいてくださいね。そのような状況の中にいます。4節。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ。あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。伝令官というのは、そのネブカデネザルから言葉を預かって、もちろん、人々に語る役割を持った人です。その人が言いました。楽器の音を、が聞こえてきたら、そのひれ伏して、この像の前で拝み、その像を拝みなさいと。もし、ひれ伏して拝まないんであれば、例外なく、そのものは、火の燃える炉の中に投げ込まれると。殺されますよと。命令に従えば、命は保証されるけども、命令に従わなければ、死を与えると。まあ、そのような、命令が下りました。7節。それで、民が皆、角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、および諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国王の者たちはひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。まあ、みんな怖いんですね、ネブカデネザルが。なので、ここで拝んでおかないと確実に殺されるという、なんとかなるやっていうのはないんですよ。もう必ずこの人に聞き従わなかったら殺されるというもの理解が全員にあるんですよ。だから、全員拝みました。ちなみに皆さんならどうしますか?っていう質問を投げときます。8節。こういうことがあったその時、あるカルデア人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴えた。このあるカルデア人ですけど、カルデア人というのはそのバビロンの人です。バビロン人です。で、2章ではカルデア人は、占星師、つまり星占いをする人たち、もしくは学者たちです。ダニエルが、神の助けによってネブカデネザルの、夢とその夢の解き明かしを語っていなければ殺されると言ってた人たちです。ある意味ダニエルによって、もしくはダニエルの神によって救われた人たちです。この人たちがこのユダヤ人たちを訴えたんですよ。もしかするとこの人たちはもともと自分たちが学者であり知者であり、そのバビロンの中でカルデア人として自分がその、なんていうんですかね、ローカルの人だからね、よそ者じゃなくてもともといたものだから、その自分たちこそっていうのはプライドがあったかもしれないです。けれどもそこにそのダニエルたちが来て、で自分たちのお株が奪われたわけです 今まで自分たちがすごいって言われてたのに、ダニエルたちがすごいってなったわけです。で、外国のそのユダヤ人の、しかもまだ10代の半ばぐらいの子供みたいなのが、自分の上に立ってるわけですよ。すべてのその知者たちの長官になったわけだから、ダニエルはね。だからもしかすると、そのことに対する嫉妬とか、やっかみとか、なんだよっていう面白くない思いがあったのかもしれません。ネブカデネザルに対する、ネブカデネザル王に対する忠誠心というよりも、面白くないという思いが彼らにはあったかもしれません。どのように訴えたかというと、9節から12節。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中に投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。ネブカデネザル王に報告しました。あなたの命令は私たち全員が聞きました。で、このユダヤ人たちも聞きました。であるにもかかわらず、この三人はあなたの命令に聞き従いませんでした。この十二節の、十二節に記録されているカルデア人たちの訴え。王よ、この者たちはあなたを無視し、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもしません。まあ、もう、ネブカデネザルが絶対なんですよ。で、あなたに言い逆らってますよ。あなたに聞き従ってませんよって。あなたの言ってる通りにしてないんですよ、この人たちという訴えですね。13節。そこでネブカデネザルは怒りたけりとおります。この人は短気です。問題ですね。上に立つ人があまりにも短気だと大変です。下の人たちは短気なのは、まあ、いろんな要因はあるでしょうけども、短気なのは高慢なんですよ。わがままなんですよ。自分が絶対なんですよ。それで自分の思う通りにいかないから、だから怒るんですよ。私も泣いたことがありますよ、親の前で。なんでこれを買ってくれないんだ、なんでこれしなきゃいけないんだ、だだこねるのもある意味そんなもんですよ。自分の思う通りにならないと、その短気を起こすんですよ。怒ってるんですよ。自分の言うことを聞かない相手は全員殺すっていうのがネブカデネザルのそのポリシーなんですよ。ホットドギス、泣かんなら殺してしまえみたいな、そういうタイプですよ。13節の後半読みますね。シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れて来いと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。王は怒ってるんですよ。絶対に殺すって言ってるその王の前に自分たち出ていくんですよ。どういうメンタリティというか、この心持ちでそこにいればいいんでしょうか。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなたが角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。ネブカデネザルはこの三人を前にして、私が受けた報告は本当かって聞きました。私が建てた像を拝まなかったという、私の命令に従わなかったというその報告は本当なのかって。二章を通してダニエルに対して、またこのシャデラク、メシャク、アベデネコに対してある程度のその恩義があるんですよ。だからここですぐにその殺すっていうわけではなく、 セカンドチャンス、もう一度チャンスをあげようって。もう一回、その楽器の音が聞こえてくるときに、この金の像の前にあなた方がひれ伏して、この像を拝むんであれば、いいですよと。けれども、そうしないんであれば、火の燃える炉の中に投げ込まれるって。どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。ネブカデネザルは2章でダニエルに対して、ダニエルがその夢の解き明かしを、夢を伝えて夢の解き明かしをしたときに、ネブカデネザル自身が言いました。あなた方の神は夢を教え、解き明かし、秘密を明らかにする方だって。けれども、ネブカデネザルは、その神をもってしても私の手からあなた方を救い出すことはできないと言ってるんですよ。だ、神がその限定的で、なんか秘密を明らかにするような、夢の解き明かしをするだけの神のような、そういうイメージを持ってるんですよ。だから私の手から、私があなた方を火の燃える炉の中に投げ入れたら、あなた方は確実に死ぬよって。まあそりゃそうですよ。だからこのような状況の中からあなた方を救い出すような神は他にいない。他にいないというか、その神はないって。どの神が私以上に力があるんだって。まあ、そのように宣言しているようなもんですよ。どの神が私の手からあなた方を救い出すよ。私たちの生活の中にも手に負えないような苦しいことを通過することがあります。その時に悪魔は語りかけてくるんですよ。火矢を飛ばしてくるんですよ。霊的な戦いの戦場というのは私たちの思いの中なんですよ。私たちの思いの中に火矢が飛んでくるんですよ。こんな苦しい中、どの神があなたを救うことができるんだって。このような状況の中に陥ったのはあなたの自己責任だって。だからあなたがこの、痛い思いをして当然だって。で、この痛い思いをの中から、この苦しい、あなたが苦しんでいる中から救い出せるような神はいないって。お前を救い出すようなことは神はしないって。そう言ってくるんですよ。そこで私たちが、そんなことないって言えるのは、この聖書の約束、御言葉に基づく知識と、神が必ず私にもこのようにしてくださるという信仰が必要です。私たちに信仰がなくなったら、悪魔の火矢にさらされて炎上して終わります。だからパウロはその信仰のことを信仰の大盾と呼んでます。その信仰の大盾によって悪いものが放つ火矢を消すことができるって書いてあります。エペソの6章に。だからその信仰のガードを上げないと、いやでも聖書にはこう書いてあるって、そして私はこう信じてるって。そうしないと、すぐにこのような状況から私はどうやったら救われるんだろうかっていうその頭を働かせて、自分にはできないから、じゃあ誰を頼ろうとか、じゃあどのようにしようとか、Google に聞いてみたり、いろんなその人とか物とかお金とか経験とかそういうのに頼ろうとするんですよ。でもこのような状況の中で救い出すことのできる、あらゆる状況から私たちを救い出してくださる方はお一人だけですよ。私たちの神だけですよ。そのことを学、ここから見ていきましょう。16節から18節。シャデラク、メシャク、アベネゴは、ネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。この三人は何て答えたかっていうと、怒り狂ってるその王様の前に、答える必要ないっすって。そんな愚問。 何言ってるんですかって。あなたの作った金の像にひれ伏すこともないし、それを礼拝することもないですって。私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができますって言ってるんですよ。そしてあなたの手から私たちを救い出すことができますって言ってるんですよ。これは彼らに与えられている、彼らが受け取った神から、信仰ですよ。私に信仰がないというのは、信じることができませんとか。だから信じられるように助けてくださいとかっていうのは、ちょっと神に対して失礼です。裏を返せば、あなたがその信じるに値する方だと私は思っていませんけど、助けてくれますかってことですから。信じられませんではなくて、いや本当にもうその弱いから、弱い私を助けくださいですよ。不信仰な私を憐れんでくださいですよ。神は私を最悪な状況からでも救い出すことができると。その状況の中で私が言うかですよ。どんな手からも私を救い出すことができるということを信じるかですよ。何を犠牲にしても神だけを礼拝し聞き従う用意ができているか。厳しいね。ありがたいことに、私たちの日常生活の中に命を懸けてっていうような状況というのは今のところないです。窮地に陥った時に、有事の時に、ものを言うのは、私たちが平時の時に、どれだけ備えをしてるかです。プレッシャーの感じない時に、スポーツとかでも練習してないと。本番にその力を出すことできません。勉強でもそうだし、また仕事でもそうです。毎日のその積み重ねがあって、本番が来る前に自分が準備してるから、本番に自分の力を出すことができるんですよ。仕事でもその仕事の準備でちゃんと寝てないと、眠くなっちゃうじゃないですか。パフォーマンスをそこに上げ、その、いいパフォーマンスをするには何事も準備が必要なんですよ。最悪な状態が来てから神に助けてくださいというのはとてもしんどいです。なぜかというと信仰が働かないからです。そこで。なんか惰性で祈ったりするんですよ。私もあります。ああ、助けてくださいって。でも祈った後にすぐにああ、じゃあどうしようとか、あ、電話みたいな。ここに電話してみようとか、あの人に電話してみようとか、こういう場合はどうしたらいいんだろうかって、他の人たちは何て言ってるんだろうかって。神ではなくて、ヤフーのコメントに助けを求めたりするんですよ。だからそうやって、その危機的な状況や窮地に陥るときに物を言うのは、私たちがこの日常生活の中で、ある程度余裕がある中で、私たちがどのように神との関係を築いてきたかということがものを言うんですよ。平凡な日々の生活の中で、神に向かって思いを向けていたり、神は私のことをイエス・キリストを与えるほどに愛しておられるということを、一日のどっかで思い起こしてたり、朝がベストですけど、その後一日、そのキリストのこと、キリストを与えるほどに神は私のことを愛しておられるとか、イエス・キリストによって私は罪許されて神の前に正しいと認められているとか、そういうその支えがあって一日にスタートした方が絶対にいいからですよ。朝が難しいんだったらどっかで一日の生活のどっかで少しの時間でも神に心を向けたり思いを向けたりするような時間っていうのは本当に必要です。そうすると何かあった時に、ああそうだってすぐに思い出すことができるんですよ。この三人のユダヤ人の若者は、神が必ず助けてくださるって。もしそうでなくても、つまり神が私たちを火で焼かれるままにするとしても、私はあなたの神々を拝むことも、仕えることもしませんって。金の像を拝むことは絶対にしません。で、今の命を、残すために、 永遠の命を捨てることはしないってことです。神は私たちそれぞれに命を与えてくださってますので、その神が与えてくださった命を大切に生きることは私たちにとってとても重要ですけれども、私たちがいつも考えて覚えてないといけないことというのは、私たちの命というのはこの地上だけでは終わらないということです。この地上で起こること、地上で生きているということは、その次永遠に続く世界をどこで過ごすかという、かなりものすごく意味のある人生なんですよ。だからこの世界の中ではなんでこんなことが起こるんだということも起こります。ほとんどの場合、なぜこのようなことが起こるのかということは、時に自分のことを考えてみると、自分がどれだけ愚かで神に期待することのない不信仰なもので、どれだけ自分中心なのかということがその時にバレます。なんで神がいるのにこんなことが起こるんだとか、すぐになんか手のひら返して神を責めたりするんですよ。だから自分の思っているようにうまく物事がいかなかったら人のせいにしたり、アダムはあなたが作ったこのエヴァが悪いんですとかつって、エヴァは悪魔が悪いんですとかつって、なんか責任転嫁っていう言葉が出てきたわけじゃないですか。アダムが嫁に責任を転嫁したから、だから責任転嫁なんですよ。責任取りたくないですよ、みんな。私は悪くないって。だそうやってその危機的な状況になると、自分がどれだけその神に期待しないものなのかとか、どれだけ自分が自己中心なのかっていうのがなんかバレるんですよ。そこで神はその自己中心的な発想や神に期待しないというこの不信仰を示して、私に悔い改めるべき罪があるということを示してくれるんですよ。そこからどうなるかというと、お前は罪人だって、もうお前はダメだとかって言うんじゃなくて、そこから私たちを救いたいんですよ。私たち自分の罪がわからないと救われるということがもっとわかりません。私が本当に神の前に罪人だということがわからないと救われるという意味がわかりません。救われるのはこの罪と、そこから出てくる罰から救われるんですよ。その私たちが罪を負って罰を受けてほしくないので、神はイエス・キリストを使わし、イエス・キリストは十字架にかかってくださったんですよ。十字架での悩み、その痛み、苦しみというのは私たちの罪のためですよ。その罪が許されるためですよ。そして永遠の刑罰から私たちがその救われるためですよ。でいろんなその難しい状況を通して私たちのその罪を神は示します。そしてその罪が許されるということを示します。そしてイエス・キリストにあって私は許されているということを教えてくれます。そうすると平安でいられるんですよ。大丈夫って。そしてたとえ大丈夫じゃなくて、この中で私がその自分の命を落とすことがあったとしても、私は永遠の世界、神と共に過ごすことができるというその信仰と確信のゆえに平安でいられるんですよ。19節から23節。するとネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。もう好意がなくなってるんですね。彼は牢を普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこでこの人たちは上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。この三人の答えを聞いたネブカデネザルは怒りに満ちました。そして、普通に炉の中に投げ込むだけじゃなくて、通常よりも7倍熱くして、この炉の中に投げ込めと。服を着たまま縛って、そして火の燃える炉の中に投げ入れました。その炉があまりにも熱いので、その灼熱というか、火炎っていうのも私たちの生活の中でほぼ見ないでしょうけど、 そのような状態でその近くまで行って、その彼ら3人を火に投げ入れた人たちがその暑さで死んでしまうぐらいなんですよ。そのぐらいの温度に上げて、この3人を炉の中に投げ入れました。24節と25節。その時ネブカデネザルは驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったのか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を、縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。三人を火の中に投げ込んだ後、ネブカデネザルは驚いて席から立ち上がりました。炉の中に入れたのは三人じゃなかったんかって。私には四人見えるんだけどって。しかもその四人は縄がほどかれていて、そして炉の中を歩いてるって。第四のものは神々の子のようだって。神々しいってことですよ。で、これは私たち理解しているのは第四のものというのは、巫女イエスですね。私たちのどのような状況の中にあったとしても、神はまた、巫女イエスは、私たちと共にいてくださいます。どんなひどい状況の中でも、絶望の中にいたとしても、イエス・キリストは私たちにとって神々しく輝く希望の光です。私たちが見放されたり、見捨てられたりすることはないんですよ。イエス・キリストは十字架についてその中で、そのかかりながら言いました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって。イエス・キリストが見捨てられたのは、私たちの罪を負ったからですけど、イエス・キリストが神から見捨てられたのは、見放されたのは、私たちが見放されないためです。すいません。喉が痛い。
痛いというか、乾燥している。
私たちが見放されないために、イエス・キリストが見放されたんですよ。見捨てられたんですよ。だから、私たちがどのような状況の中にあったとしても、たとえ自分の罪の中に沈んでって腐ってたとしても、神は私たちのことを見捨てません。イエス・キリストは私のことを捨てたり、もう投げたりしません。ダメだこいつって。そういうこと言いません。神は最後の最後まで私たちがこの地上で生きている限り、イエス・キリストにある救いを私たちに提供し続けます。私たちの目の前に手を差し伸べて、イエス・キリストにある私の御子イエスにある救いを受け取ってくれって。どのような状況の中にあっても。神はそのような方です。そこで信仰を働かせてそれを受け取るか、受け取らないかというのは、私たちの問題です。26節と27節。それからネブカデネザルは、火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。三人は無傷で出てきました。ネブカデネザルは、彼らの神が意図高き方だということを認めたんですよ。そして彼は、意図高き方の前に砕かれました。彼らは罪に問われることはありませんでした。ネブカデネザルが自分よりも、この意図高き方、彼らが信じている神が偉大だということをここで認めたからです。彼らにとって火は、その悪は、害をもたらすものは、何の効き目もなかったと。やけど一つしてなかったんですよ。髪の毛もそのまま。上着も以前と変わらない。火の匂いもしない。バーベキューをするとよく手の毛が焦げます。 だから火に当たるところだけなんか濃かったりします。ただね、炭火に近づいて火、肉焼いてるだけなんですけど、それだけでも影響が出ます。その時に着てた服なんて臭くて着てらんないんですよ。バーベキュー終わって家の中入ったりすると。けど彼らは何の影響もないんですよ。でも神はそのあらゆる混乱から救い出すことのできる方ですよ。なぜそのような混乱や困難を許可されるかというと、さっきも話したように、私たちの益のためなんですよ。この困難の中で私たちがより神の愛や恵みを見出すためですよ。私たちをいたずらに苦しめたり、私たちがなんかうえーとかって言ってるのをバカにしながら、こいつアホだとかって言いながら笑うような方じゃないんですよ。腹いせにざまみやがれみたいな感じで私たちに、その私たちが、苦しむことを許可なさる方じゃないんですよ。必ずそこには私たちに益になる神の理由があるんですよ。御心があるんですよ。それを信じて神に助けを求めるんであれば、誰であってもその救いを得ます。それが聖書に書いてある約束です。それを私は信じています。必ずしも私はその困難の中で信仰に立ち続けることができるとは限りません。不信仰になってしまって不安になることもたくさんあります。それでも、いろんな紆余曲折を経ながら、いや、やっぱり神が私のことを助けてくださるはずだというところに行き着くときに、常に私は助けられています。このような私でさえも不信仰であっち行ったりこっち行ったりするようなものであるにもかかわらず、神はイエス・キリストにあって私のことを見捨てないし、見放さないという、その真理はもうすごい私の支えです。28節と29節。ネブカデネザルは言った。ホームべきかな。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それへ私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。この人、いつも、なんか、激しいですよね。そこまでしなくていいじゃんっていう。その神に、の前に出てって、ごめんなさいって言って、従えばいいじゃんって、それでいいのに、手足を切ってみなさい。まあ、これの後日談が4章にあるので、興味があったら4章を読んでください。で、来週一緒に学びましょう。ネブカデネザルも常に高ぶってはいられないんですよ、神の前に。ネブカデネザルは、イスラエルの神を褒めたたえました。神はそのしもべたちを救われたって、私の手から、この7倍熱い火の燃える炉の中から救われたって。私の命令に背いたけども、神は彼らを救われたって。だからこの神は素晴らしいって。自分たちの体を差し出してでも、神に信頼し神だけに仕えたって。それで神のしもべって言ってるんですよ。神への信頼と、神についての知識というのは、正比例します。つまり、神について知れば知るほど、神を信頼する信仰というのは、右肩上がりに大きくなっていきます。逆に、御言葉を全く知らないのに、信仰だけが増えていくということは、ほぼないです。信仰は、私たちが信じるときというのは、情報を聞いて信じるときと、体験を通して信じる、その二つあります。御言葉はその言葉です。 体験は御言葉を知らなくても神が救いであることや神が恵み深い方や神が私たちのことを愛しておられるということを体験を通して理解することはできますが、体験は限られています。自分のその生活の中でその体験しないと神について知れないのであれば、神に対するその信頼っていうのはやっぱりこの曲線っていうのはすごく直線っていうかそのグラフっていうのはすごく低いです。だけど御言葉を持って神がこのような方だということを聖書を学ぶと、それに基づいてじゃあ神がこのような方であればこの方を信頼して一歩踏み出してみようという信仰の冒険をするので、御言葉を学ぶと体験もついてきます。パウロは神の愛の広さ長さ高さ深さというのは私たちその言葉で理解することもできるけども、でもイエス・キリストのこの愛というのは人知をはるかに超えているというふうに言ってます。だから私たちの理解をはるかに超えるんですよ、神の愛というのは。イエス・キリストがご自分のその命を投げさせてでも私たちのために十字架にかかってくださったことや、ご自分に対して罪を犯している私たちのためにご自分の一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださるようなことっていうのは私たちのこの頭、理解を超えてるんですよ。で、その時に人知をはるかに超えてイエス・キリストの愛を理解することができますようにというそのギリシャ語を使ってるんですけど、パウロは。その理解するというのは体験を通して理解するというそのカッコ付きの理解するという言葉が使われています。だから体験を通して理解することも必要なんだけども、それだけ、その御言葉を知らないとその体験するということが少なくなってくるので、御言葉も体験も両方とも必要です。だから御言葉を知らないと聖書を学ばないと神を知れない、その神を、神の愛について知れないのかというとそうでもないです。けれども、その理解というのはものすごく薄いです。だから、御言葉を学び、日々の生活の中でその信仰の一歩を踏み出すと、私たち御言葉を学ぶ知識からも、知識の側面からも、体験を通するその体験の側面からも、両面で神を学ぶことができて、さらに神を知ることができて、そして信頼することができます。私を含めて、イエス・キリストを信じたら、その後、それで、イエス・キリストを信じたらそれで終わりじゃないんですよ。その純粋の父を死体求める赤子のように、イエス・キリストを信じたら私たちもまた、その御言葉を、純粋なその御言葉を死体求めなさいと、ペテロは言ってますよ。だから、学ぶ必要があるんですよ。もっと神について知って、それを、その毎日の生活の中で体験を通して、理解していく必要があるんですよ。信仰は神が与えてくださるプレゼントです。その信仰を受け取るかどうかというのは私たち次第です。ここに書いてあることが、聞いていることが、体験していることが私にも与えられるんだということを信じて、じゃあそうしてくださいと願うかどうかだから。願い方がわからないんだったら一緒に祈りましょう。どっかで詰まってしまうんだったら一緒に話して祈りましょう。私が答えられる範囲で答えます。分かんなかったら一緒にまた祈りましょう。そうやって私たち互いの関係の中でそれを求めていくんですよ。神に従っていくこと。最後30節。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。一つ質問です。ダニエルはどこ行った？ダニエルもここにいなかった、ダニエルはいなかったんでしょうか？ダニエルがここにいたとしたら、ここでダニエルが出てこないということは、ダニエルは金の像の前にひれ伏したんでしょうか？そんなことないですね。ダニエルはどこでしょう？まあ、答えはわからないんですけど。このことから、これから先に起こる、終末というか、その聖書が教えているこれから先に起こることというのは、イエス・キリストを信じる者たち、教会がどこかの時点でその天に上げられるって、生きてるままで。で、その前に亡くなった人たちはその亡くなったところから天に上げられるって、蘇って新しい体を着て、生きてる人たちは 新しい体に変えられて上がっていくって。どのように起こるかはわかりません。いつ起こるかもわかりません。で、その後、反キリストというそのものすごい政治的にもカリスマもあるその力のある人が、キリストに反対する人が立ちます。そして今もイスラエルとそのハマスであったりその中東ごちゃごちゃしてますけど、そこに平和をもたらす人が来るんですよ。なぜなら今のその、エルサレムの神殿の後にある金のドーム、黄金のドームがあるところ、あっちの隣にギデア人たちに神殿を建てていいよって許可するんですよ。で、それをが認められるということは、ものすごいその力がある人じゃないとそんなことできません。で、みんなが認めるんですよ。でも実は彼が反キリストで、その7年間の患難時代というのが、この反キリストが出てきた時から始まるんですよ。3年半経った時に、この反キリストは自分の本性を表します。私こそが神だって言うんですよ。私を拝みなさいって。そしてその彼が与える刻印を押さなければ、物を買ったり売ったりすることができなくなるんですよ。なんかと似てますね。これを拝まなければ、自分を神だと認めなければ、その刻印を押さなければ、生きるか死ぬかですよ。そのような状況になるって。そして7年が終わったら、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この反キリストであったりそこにつく人たちっていうのをその全部平たくして打ち滅ぼして、でそれで1000年間の王、神イエス・キリストが1000年間治めると。でその後に新しい天と地が、与えられて永遠に続く世界があると。で、ダニエルというのは、その教会の方だというふうに言われています。だから、この患難時代というのを通過しないんですよ。ここでダニエルがいないのは、もしくはダニエルが登場してないのは、おかしいんですけど、あえて登場させてないはずなんですよ。そのような人は、その教会の方で、その患難の前からいなくなっているというか、そこには全く関係ないものになっている。エノクという人がいましたね。彼も天に挙げられた人です。彼の年代を見てみると、ノアの箱舟と本当は被るんですよ。でもそのノアの箱舟も裁きのその方だから。エノクは先に挙げられて生きたまま。そしてこの患難にあたる、ノアの箱舟のあの、大洪水っていうのは逃れてるんですよ。いろんなその型があります。そして見ることができます。神は私たち全てにとって救いです。ダニエルにとっては、その患難自体から、救ってくださる方ですよ。たとえそれでもですよ、患難時代を通過するようなことになったとしても、そしてその反キリストに、反キリストのそのプレッシャーの中で抗わないといけないんですけど、だから先に敬虚で挙げられた方が断然いいに決まってるんですけど、それでも天に挙げられなくて、そのそこでキリストのことを信じてなかったとしても、この7年間最後の猶予があるんですよ。でもそれはものすごい厳しい期間ですよ。でこの期間、もしかしたらある人たちは、というか多くの人たちは反キリストの手にかかって死にます。でもある人たちは守られます。だから、いずれにしても、その7年を通るにしても、7年の前に手に挙げられるにしても、私たちにとって救いです。7年間の中、神に信頼して、反キリストを拝まなかったとしても、その中を、それを助けてくださるのが神ですよ。たとえそこで殺されたとしても、その後の世界、神が保証してくださいます。神はどの時代にあっても、どの人に対しても救いです。ただ、それを信じて私たちが受け取り続けるということが必要です。私たちの毎日の生活の中でいろんなことがあります。その時にすぐに神を思い出すことができますように。 自分のテレンテクだ、テクだとか、自分の周りにいる人たちとか、物とかお金とか、そういうのにすぐに行くのではなくて、毎日の生活の中で神を思い出して、神に期待することとか、神にあって救いを確信しているっていうことを、そこに留まっていることができますように。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの救いであることを心から感謝します。いろいろな状況や、いろいろな困難の中を私たち通過することがあります。どうぞその中で、あなた以外のものに思いを向けてしまうんではなくて、私の救いであるあなたに、またイエス・キリストに思いを向けたり、自分の助けを求めることができるように、どうぞ助けてください。毎日の生活の中で何もないからこそ、この何もない時を感謝して、あなたとの関係を築いていくことができるように、私たちを導いてください。日常の生活のどこかで、あなたのことを思い出して、あなたの愛や、あなたの恵みや、あなたの慈しみを味わうことができますように。そして本当にその、困難が自分の身に訪れるときに、神は救いだということを思い起こして、あなたに期待し、あなたから与えてくださる、あなたが与えてくださる、その信仰を受け取っていくことができるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。